生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者の人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関しまして X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で検索してみてください。感想や励ましの言葉をいただけると嬉しいです。またノートでメンバーシップを始めました。ぜひですね、このポッドキャストをそこそこお金がかかっちゃってるんで、ぜひご支援いただけると嬉しく思います。はい、
はい、
ではですね、前回の振り返りからですね、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、前回はですね、京都大学に戻られた坂口先生が、モノクロナル抗体を使って、CD4 ポジティブで、CD5 が、高いレベルで、発現しているというですね、リンパ球、まずそういうリンパ球を集めてきまして、免疫の暴走がですね、抑えることができるかというところを、暴走を抑えることができましたよっていうことをですね、突き止めましたというところになります。
はい。
で、ただそれはですね、CD4 ポジティブっていう、今だとキラー T 細胞っていうふうに、ものだということが分かってるんですけれども、この CD4 ポジティブの中で CD5 が、肺のものっていうのがですね、全体の 80% っていうですね、キラー T 細胞の中の 80% もの大きな割合を占めているということで、まだまだ追い詰めきれてないなというような状態でした。
はい。
で、こういった成果はですね、もちろん論文で発表するわけですけれども、やっぱりその論文を読んだ人たちからもですね、そんなある分核の 80% もをなくしてしまったら、それはもちろんなんか他にもおかしなことが起こって自己免疫疾患起こるでしょうと。いうようなツッコミなんかも入ったというようなところで、それをですね、さらに追い詰めたいというのが、坂口先生の、目的となっておりました。
はい。
で、前回ですね、ちょっとご紹介させてもらいましたけれども、一つ言い忘れてたことがありまして、モノクローナル抗体の発明者のですね、今回ですね、CD4 ポジティブとかですね、それから CD5 のポジティブっていうようなんですね、細胞を探すための、に使うですね、マーカーって言うんですけれども、マーカーになる抗体、モノクロになる抗体ですね、これを発明した、ジョルジュ・ケーラーとですね、シーザー・ミルスタインですね。彼ら、もうちょっと尊敬というか、すごいなとしか思えないんですけれども、彼らはこの技術をですね、発明した後に、あまりにもこれは科学界全体にとって重要であるな、というふうに考えられまして、で、特許を取られませんでした。で、そのおかげでですね、世界中の研究者がこの技術を自由に使えるということになりまして、この時代にですね、一気にですね、このモノクローナル抗体を使った、いろいろな実験がですね、可能になりましたし、で、今ではですね、この技術を使って、抗体を使ったですね、抗がん剤ですね、として、オプチーボとか、ハーセプチンなどのですね、がんの治療薬が作られたりとかですね、あと、サイトカインストームをですね、抑えるようなアクテムラとかですね、トランプ大統領がコロナになった時にですね、コロナの、対抗するための薬としてですね、使われたですね、ロナプリーブというような薬ですね。これらは全部モノクローナル抗体から作られてますので、こういったものも、彼らが特許を取得しなかったというところから、一気に、ここまで来てるのかなということになります。もうなんか、ね、もし特許を取得されてたとしたら、多分とてつもなく大富豪になってられたのかなと思うんですけれども、特許を取ったら取ったでですね、もちろん彼らにお金を払って、それで、いろいろな、 実験ができたりとか、うん、薬ができたりとかもしたんでしょうけども、それを、まあ、早めるためというか、なんというのか、科学界の発展のためにですね、まあ、取らなかったっていうのはですね、まあ、なんか、こう、ほんと、すごいなと。
すごいですね。
うん、言いようがないなというところで、まあ、そういった、モノクローナル抗体の発明者に対してもですね、ちょっとこういった人たちもいたんだよっていうことを覚えておいていただければなと思って、ちょっと一つエピソードとしてお話しさせていただきました。
はい。
で、坂口先生ですね、この、まあ、免疫をですね、止める細胞がいそうだということを見つけたわけですけれども、
うん。
まあ、これはですね、この時代はですね、結構、まあ、なんて言うんですかね、もう、流行りの終わってしまった研究だったんですね。
うんうん。
で、まあ、ちょっとその時代背景についてお話をさせていただきたいと思います。
はい。
この時代ですね、すごく流行ってですね、で、それから、坂口先生が、この事実を突き詰めた頃にはですね、終焉を迎えてしまってた、サプレッサー T 細胞という細胞についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。
はい。
で、これはですね、まずですね、免疫の暴走を止めるですね、ブレーキをする細胞がいるんじゃないか。まあ、これは、坂口先生もその考えで、一生懸命実験されて、証明してきてるわけですけれども、この免疫の暴走を止めるブレーキ役の細胞ということで、まあ、免疫はですね、ウイルスや細菌などの敵を攻撃するものですけれども、自分自身を攻撃してしまうものもいると。で、これをですね、止めるためのブレーキ薬として、サプレッサー T 細胞というものが、いるはずだということで、アメリカのですね、まあ、とある研究者がですね、これは、がいるんだということを言い出し始めます。で、その証拠も見つかったよというような形でですね、これ世界中で大ブームとなりまして、で、その細胞が何なのかっていうのを細胞探しですね、サプレッサー T 細胞を探すというようなことがもう世界中で大ブームになったというのが1970年代になります。で、ですね、まあ、ここの時代にはですね、ちょっとそれをですね、突き止めるまでの、実験技術がまだ開発されてなかったと。
うん。
いうところもあって、で、まあ、間違ったものをですね、一生懸命みんな追っかけちゃったんですね。で、今では、まあ、まあ、坂口先生はここの段階では CD5 ポジティブで CD4 ポジティブで CD5 ポジティブの中にそういった細胞がいるんじゃないかっていうので追っかけてたんですけれども、
うん、
今となっては分かってるんですけど、このサプレッサー T 細胞っていうのがいるだろうと言われてたのは CD8 というですね、
うん、
CD8 ポジティブな細胞の中にそいつがいるんだろうというふうな形で、いないところに何かが、免疫を抑えるものがいるんじゃないかっていうのを、この時代の人たちは、まあ、一生懸命熱狂して探して、
うん、
で、まあなんか、それらしいような結果が出たのが、どんどん論文に投稿されるっていうようなことが起こってて、
うん、
まあ、みんなが、間違ったものを探そうとして、で、間違った実験結果を、もう、どんどん投稿しちゃってたと、いうような時代があってですね、
うん、
それが1970年代で、1980年代に対して、まあ、どうも、その分子がどういったものなのかと、その細胞の目印は何なのかっていうのが結局わかんないねと、
うん、
いうことになって、
うんうん、
で、もう完全にそういったものはもういないんだと、サプレッサー T 細胞はいないんだということで、考えとしては別に間違ってなかったんですけど、後から考えれば、
うん、
ただ追っかけてたものが間違ってたところを追っかけてたので、
うん、
それでブームが一気に引いてしまってですね、
はい。
で、そもそもそういう考えのものなんかいないんだっていうような形で、学会からも、免疫学の中からですね、もう完全に否定されたような感じになってしまったんですね。
へー。
なので、坂口先生は、日本で、このまま、坂口先生自体は、別のところ、CD8 ではなくて別の CD5 の方を追っかけてたわけですけれども、 考え自体がもう否定されるような世の中になってしまってたので、
うんうん、
日本でこのままちょっといてられないなというような、まあ、いてられないというか、日本で研究職としてなかなかこう席を見つけるのが難しい。
この熱狂とかは世界レベルの話ですね。
世界レベルの話ですね。
でも、それが、その、なかった。それは存在しないって、サプレッサーって言えば存在しないっていう話に世間がなった時に、
うん、
日本ではもうそこの研究にお金を出してくれないみたいなことですか？
そうですね。特に、そのサプレッサー T 細胞の遺伝子を捉えたっていうような話は、
うん、
日本の研究者が、言い出しまして。
ああ、なるほど。
なので、そこで捉えられれば、すごい良かったんでしょうけど、大発見だったけど、だけど、そこは結局、全然違ったねっていう結論になっちゃったんですね、最終的には。
うんうんうんうん、
なので、日本の中では、まあ、特にっていうところもあったのかもしれないです。
ああ、なるほど。
で、まあ、そういったところでですね、まあ、サプラッサー T 細胞のようなものを、未だに探してるのかというようなところは、ちょっとこう、まあ、研究者としての、席がないというようなところで、じゃあまあ、テーマを変えて日本で残ればいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、坂口先生はまあ、これをどうしてもやりたかったんだと思うんですね。
うんうん、
で、それで、日本じゃダメだけど、まあ、アメリカだったらまあ、席があるかもしれないということで、まあ、アメリカに活路を求めることにします。そして、留学をするということで、当時ですね、まあ32歳、1983年ですね、もう32歳になられておられまして、で、共同研究者でですね、奥様になられてた、のりこ様を伴ってですね、ジョン・ホプシン、ジョン・ホプキンス大学医学部の客員、研究員として、の職を得てですね、留学をいたします。
はい。
で、京都大学の時代にですね、見つけた、内容なんかもですね、新たに、研究を続けつつですね、その、留学中に京都大学で、CD5 陽性のですね、T 細胞が免疫を抑えるよというようなですね、論文も1985年にですね、投稿されたということになります。ただこの論文ほとんどですね、注目されずに、アメリカでもですね、全然認めてもらえなかった、だそうで、
うん、
まあ、坂口先生はやはりこれがなかなか認めてもらえなかったのはサプレッサー T 細胞の影響だろうな、というふうにおっしゃられております。
はい。
でですね、留学期間が2年間、なんですけれども、その間にですね、次の職を求めるべくですね、一生懸命いろいろな、奨学金なんかにですね、応募されてたんですけれども、そこでですね、なんかこれはもうすごいアメリカらしいなと思うんですけれども、素晴らしい奨学金に合格、射止めることができたということで、
うん、
ちょっとその奨学金について、ご紹介したいと思います。
はい。
この奨学金はですね、ルシール・P・マーキー奨学金というものでですね、
はい。
そういったお名前のですね、大富豪の、まあ、ご婦人がいらっしゃったらしいんですけれども、
うん、
まあ、この方、競走馬のサラブレッドのですね、牧場のオーナーで、競走馬のオーナーでもあったらしいんですね。で、彼女は莫大な遺産を築かれたんですけれども、亡くなるときにですね、その数百億円、うんのですね、遺産をですね、すべて医学研究のために、15年で、使い切ってくれというですね、遺言を残されます。
へ
ー。もしね、大富豪とかになったらぜひ、そういった遺言残したいなって思いますけどね。
そうですね。
で、この遺言をもとにですね、スタンフォード大学とかですね、その他の大学なんかにですね、いろいろ研究のためのビルが建てられたそうなんですけれども、それでもまだまだ余裕があったそうで、そこでですね、全米からお医者さん8人と、まあ、それから、生物系の研究者8人をですね、トータル16人を毎年選んで、1人の研究者につき、8年間、給 給料と研究費を支給するというようなことを、が始まったんですね。
はい。
で、坂口先生はそこに応募されます。で、研究テーマとしてはですね、T リンパ球の亜集団ですね、CD4 ポジティブで CD5 ハイのですね、この亜集団がどういったものなのかを突き止めたいというような研究テーマで応募をされたそうです。で、選考委員のメンバーなんですけれども、まあ、これがですね、さすがアメリカっていう感じなんですけれども、生物系のですね、ノーベル賞受賞者たちが関わってたそうでですね、選考にですね。
うん、
で、おそらく、まあ、一般的な、まあ、研究者、のレベルの人だったらですね、そんなまだサプレッサー T 細胞探してんのみたいな感じで、坂口先生選ばれなかったかもしれないんですけれども、
うん、
まあ、こういった、トップレベル、本当にトップもトップレベルの研究者たちですよね、
うん、
は、面白い視点で、受賞研究者を決めようというような目的があったそうでですね、まず流行を見ないと。
うん、
まあ、流行りの研究をやってるんじゃなくて、その理論は正しいかとか、その問いは生物学的に重要かというような研究テーマをやってる人間を見てたということですね。
うんうん、
で、それから人物としては、過去の業績のリストよりも、まあ、面談ですね。面談をする際とかに、目の前の研究者がどれだけ深く物事を考えているのかとか、それを追い続けるだけの執念がありそうかというような形を評価してたんじゃないかというふうに言われてます。
うんうん、
まあ、坂口先生もですね、この面接の様子について、少し語っておられまして、細かい実験データの上げ足取りではなくて、君の考える免疫学の根本的な問いは何かといったような本質的な議論を求められたというようなことで、まあ、そういった形で、まあ、なんていうんですかね、実験のまあ、細かいところで、こんなデータ出てるけど、実はこうなんじゃないかとか、
うん、
そういったような、なんかこう、まあ、なんて言うんですかね。嫌なところをつつくような、そういう面接ではなかったんだよ、っていうことはおっしゃられてました。まあ、それでですね、見事にですね、この奨学金に採用されてですね、まあ、なんていうのかこう、アメリカ人じゃなくても受かるんだなっていうのもなかなか面白いなと思うんですけれども、
うん、
まあ、これでですね、8年間ですね、研究費と、それから給料をこの奨学金から出してもらえるということになりまして、
はい、
アメリカで研究を、2年後の留学からですね、プラス8年間アメリカで続けていけるということになります。
はい。
で、まあ奨学金にはですね、条件が付けられてたそうで、8年のうちの最初の2年間は別のところに行って勉強をすることというような条件だったそうなので、だったらちょっと西海岸に行ってみようというふうに思われたそうで、
うん、
カリフォルニア州のですね、スタンフォード大学の客員研究員となり、なりましたということですね。
はい。
で、まあ、それでですね、その2年間、うん、過ぎた後にですね、次は、どこに行こうかというところで、英語でですね、講義をできるというような自信が、語学力にそこまで自信がなかったそうなので、
うん、
なのでちょっと先生みたいなのを兼任するような研究職はちょっと厳しいなというふうに考えて、授業などをしないでよいですね、研究職の席を求めて、次はですね、サンディエゴの方にある、スクリプス研究所の免疫学部の助教授として、採用されることになりました。
はい。
で、この期間にですね、まあ、いろいろな研究をしてですね、1年に1本ぐらいはですね、論文を書くというような形のことはずっと続けてられたそうなんですけれども。うんうん、
結構いいペースです
ね。いいペースですね。はい。うん、もう、研究者としては非常に、真面目にずっとデータを出し続けて、
うん、
解釈をし続けてられる方なのかなというところになりますけれども、
うんうん、
まあ、いろんなもちろん、研究をしている中でですね、目的のですね、制御性 T 細胞を、後に制御性 T 細胞 T レグですね、という、の風に命名することになる、まあ CD4 ポジで CD5 ハイのですね、より確実なマーカー探しをすると、
はい、
いうことに打ち込まれます。 で、これはですね、日本にいてるとできなかったなっていうふうに後に、まあ、本では回想されてたんですけれども、
うん、
まあ、アメリカにいてですね、何が良かったのかというとですね、まあ、この、前回もご紹介したそのモノクローナル抗体ですね、
うんうん、
この技術を使って、いろいろな、まあ、ターゲットに対してのモノクローナル抗体っていうのが作られるようになってたそうなんですね。
うん、
で、まあ、最初の頃はですね、CD1 とか CD2 とか CD3 とかっていうような形で、まあ、CD5 ぐらいまであったのかなと思うんですけど、まあ、それがですね、まあ、CD、最終的には、この時には CD25 っていうのを使うことになるんですけれども、
うん、
まあ、いろんなモノクローナル抗体がもう多種多様に売られてて、
うん、
で、もしくは、研究者が作ってて、というような形で、まあ、世の中に存在し始めてたと。で、日本だとそれ輸入して買うっていうことになるので非常に高価だったそうなんですけれども。
確かに。
アメリカは、まあ、高価は高価だけど、まあ、そこまでではなかったと。うん、あと、まあ、買うことができたと。
うん、
で、で、いろんな免疫学者が、いろいろなターゲットに対して研究をしてたので、お互いに融通し合うことができたらしいんですね。
うんうん、
まあ、全種類一人で買おうとしたら、とんでもない、アメリカといえどもとんでもないお金がかかってしまって、さすがに、坂口先生もそこまで、お金が持てなかった、そこまでの研究がなかったらしいんですけれども、
はい、
この制御性 T 細胞をターゲットとしているマーカーかもしれないと。だからちょっと、お前が持ってる抗体、ちょっとだけ分けてくれないっていうふうにお願いしたら、あ、いいよっていうような感じで、割とこう抗体を融通してくれる人たちがいっぱいいたみたいで、で、まあ、いっぱいですね、いろんな抗体を試されたんだと思うんですけれども、で、そういった実験をしていく中で、最終的にですね、CD25 というですね、抗体が、どうもですね、免疫を制御する T 細胞のマーカーになりそうというようなところまで、絞り込めてきましたよという形になります。
はい。はい、
で、そんなこんなしてる間にですね、8年の月日はですね、まあ、どんどん経っていきまして、そしてですね、次のポジションというところで、日本に帰ることにいたしますという形になります。
はい。
まあ、今回はですね、先生がアメリカに留学してた時代にですね、まあ、どういった奨学金をもらったよとかですね、まあ、そういった、それから、アメリカの、まあ、研究文化ですね、
うんうん、
まあ、答えを融通し合ってたんだよとかですね、それから、まあ、どんどんポジションって変わっていくんだなとか、まあ、そういったところをちょっとお伝えしたくて、お伝えできればいいかなというような回となりました。
はい。
はい。
この、なんだろう、融通し合える、モノクローナル抗体をお互いに融通し合えるとか、その研究が盛んで、みたいなのが、今日の最初の、特許取りませんでした話のおかげってことですよね。
特許取りませんでした話のおかげですね。なので、本当に、これもし特許取って、モノクローナル抗体ができるたんびに、
うん、
そこからロイヤリティが発生してとかってなると、うん、多分、研究にもものすごい、
もっと高額なお金がかかっちゃうってことです
ね、まあ。そうですね。もっと高額なお金がかかるでしょうし、あと、まあ、モノクローナル抗体を作るっていうことだけでも、なんか、ロイヤリティを取られるかもしれないので、まあ、それは特許のかけ方によりますけど、
うんうんうんうん、
なので本当に、これは科学研究というか、特に免疫学の発展においてですね、
うん、
もうありがたい限りだなという感じですね。ね、
未来変わってますよね。
変わってますね、本当に。という形でですね、まあ、
はい、
はい、特許を取らないっていう選択肢も、まあ、以前ですね、北里柴三郎のところでもですね、
はい、
彼は、血清に対してですね、特許を、まあ、取らなかったんですよね。なので、血清の、作成の技術とか、
うん、
そのあたりは、全部オープンにして、医学の発展のためにっていうふうにされてましたけれども、
はいはい、
まあ、本当、そのおかげでですね、助かる命もありますし、
うん、
まあ、特許を取らないっていう選択肢は、 すごいもったいないなとは思うんですけれども。
まあ、お金はね、ご本人が儲かる、儲からないとか、と、
うん、
業界全体の発展。
ね、本当にもう、なんか名誉ですよね。名誉は。
人間力試されますね。
ちょっと人間力、俺だったら絶対取るよな、とか思っちゃうよね。っていう形ですね。
はい。
はい。まあそしていよいよですね、この CD25 っていうところまで絞り込めたというところになりまして、まあここからですね、いよいよ日本に帰ってきますよというところになります。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。